作劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、ホラーを書きながらもうホラーじゃねえよなこの小説というのに、はい、合評の評価をいただいた海田です。
はい、合評とドライスキー2つの感想に苦しめられてる船木です。
だから今回ひねってるんですけどひねらなあかんのかな近々京都に行きます佐藤流れです。
はい、本日合評1回目、無事終了しました西です。
よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんのいろいろなことが分かるこの、ね、出だしなんですけれども、あのもうそろそろ衆議院議員選挙が始まるということで、でもまあね、普通だったら今回はその選挙の話みたいな感じでいくんですけど、あの個人的にやっぱりそれと同じくらい大事やろういうのが、あの神戸製鋼のデータ偽装問題というのが、この前の連休中ですかね、あの突然爆弾が落ちまして、あの日本の鉄鋼業界のみならずものづくり業界全般において、あのものすごい影響を出しているところなんですけれども、あれは皆さんどう思ったとか何かありますか？
なんていうか一番大元ですやん、言っちゃえば日本代表っていうか、
もう日本代表ですね。
日本代表ですね。データ偽装でしょ。いや食品偽造の話じゃないよ、ちょっとこれどうすんのどうすんのどう収集つけるのって、もう一言じゃないですけど一言でちょっと見届けたいなと思ってるわけですね。
もうなんか会社がやっぱりでかいですから、
でかいもん、
ね、しかもあのどのぐらい影響するのかがまだわからないっていうところがね、なおさら恐ろしいところでもあるんですよねあれって、うん、で自動車関係だけじゃなくて、あのやっぱり航空機メーカーとか、やっぱ海外のボーイングとかも相手にしてるし、しかも自衛隊関係にまで納品してるっていうことになったら、うん、へーどうなんねんあれみたいなので大変なんですよ。
すごいね、どこまで広がるこれっていうか、まあ
うちの会社もどこまで影響あるか分からないもんね。
うーん、
まあ、僕の勤め先も鉄鋼関係で、
あ、そっか、
あのやっぱりお客さんから、ね、問い合わせ来てるんですよ。
ホタコ大丈夫って。
そうそう、あのうちは神戸製鋼の材料を買ってるっていう側なんで、
あ
どうなんやろみたいなのがね、
危険な香りが。
だからまあ今年いっぱいは様子見みたいな、まあそんな感じなんですけれども、はい、それでは、この方はどういうふうに思われてるんでしょうか。中山先生お願いします。
はい、鉄は食べません中山次郎です
しかしですね、あの小松左京先生の日本アパッチ族という小説がありまして、
あれモルドミアがあの辺が舞台で大阪城に焼き残った後だって鉄食うやつが出てくるんですよ、うんうん、いや僕食べたら食べないって言ってる鉄食べませんので、わ、うん、かりません。
はあ、
はい、
まあ普通の人はそういう鉄鋼会社にはあまり縁がないと思うので、まあ、しゃあないなみたいなことなんです
けど、まあ、大丈夫なんちゃうし大丈夫やしさ、なんかね、大丈夫なんちゃう。
いやでも鉄なくして我々の生活はありえませんからね、ある意味
フライパン、
そう、車、
血管フライパン
血管フライパンか、
目玉焼き落としたらそこ割れたみたいなすんまへん偽装してました。
それやったらねまだ平和ですけど、
うん、
だから今のところその安全面についてその影響が出たとかいう話はないんですよ、うん、まあ、確認したけど大丈夫やったとかいう話もあるんですけど、そのじゃあ大丈夫なんやったら今までの品質の高さはそんなにいらねえんじゃねみたいなね、
うん、
逆に、
まあ、逆には偽装したことが問題なんだよなっつうかね、
まあ、確かにそれはいかんことではあるんですけど、うん、だから過剰品質のね、うん、になってるんちゃうか日本のものづくりはみたいな感じは私としてはするんですけどね、
う
ん、
日本のものづくりってやっぱり信頼性があってっていうことやから大丈夫なんちゃうの、それは。
だから実質は大丈夫やと思うんですけど、
実質大丈夫なんちゃうの、
だからもうじゃあ表向き大丈夫いうことにしといたらみたいな、
いいのかそれ
みたいな、まあその辺はね、まああれなんですけど、で、まあ、話によるとあのデータの偽装はもうかなり前からやっとったと。
何十年前から、
何十年前から、40年前とかね。
でも大丈夫やんか、
40年前って僕が生まれる前の話ですから、
ね、大丈夫やん、それだ、ね、全然新幹線も全然無事故やし、
うん、
それがために飛行機おった話もないしな、うん、まあ、戦争負けたらそうかも分からない
でまあ、昔からそんだけやってたっていうことはもういつものように普段からそうやっとったっていうことだと思うんですよ。 でやっぱり人間そうやって普段からやってることの積み重ねで、まあ、今の我々があるわけであって、だからやっぱ普段やってることが大事だと、
うん、
いうので今日のテーマは皆さんが普段やっていること、まあ、日課としていることっていうのをいろいろと掘り下げていきたいなと思うんですけれども、なんかこういうのを心がけて、まあ、毎日とは言いませんけどやってるとか何かあります？
ブログとかツイッターを書くっていうのはダメなんですよね。
うん、まあそれは我々としては当たり前のこと
で、まあ、息してますうのと一緒なんで、
はい
はい
はい、塾長のブログを日に5回くらいチェックするとかいうのを日課にしてみたら、これどうですか？
日課って言うんかな。ただのぼっちだな。
ダメですか？
ただのフォロワーかな。
いや、ただのフォロワーは1日 1,2 回じゃないですか。そこ
は、あ、じゃあ僕ただのフォロワーですわそれ。
うん、
なんか回数の問題じゃないような気がしますかね。
じゃあ、はい、私はあの寝る前にあの縁のあった神仏仏様とか神様とかに、あの今日一日ありがとうございましたってお祈りしてから寝ることを。
最高じゃないですかそれ、なんか
いきなり清らかなものが現れてしまった。どうする、
信仰じゃないですかそれ。
はい、信仰
ですよね。
俺は神仏のことを研究しながら神仏に祈ったことがない。感謝したこともない。
なんかひどいです。
僕はあの夜寝る前にあの6番目の神様にあのお祈りするっていうのを最近やり始めたんですよ、うん、
あ
の6番目の神様、明日何時に起こしてくださいっていう風なお願いをしてから寝ると、翌朝その時間にちゃんと起きれるっていう、あの、まあ、おまじない的なものが、ね、なんかあるんですよ。で最近ツイッターでそれ見て、あ、これええなと思って信じてみようみたいな感じで。
6番目って何なんですか？それは5とか7でダメなんですか？
あれね、なんか元になった話がなんか中国の説話かなんかであるらしいんですけど、あのその家に新しい家を建てた時に家にやってくる神様っていうのがいるんですって、
はい、
で、うん、1番目の神様はなんかどこかに入ってなんか水回りに入るのかな、台所に入るとか、うん、で2番目の神様が寝室に入るとかいうので、うん、来る順番によってあの担当する神様があるんですって、うん、でなんか一番最後に来た神様はあの誰も入ってないからしょうがないここに入るわ言うてトイレの神様になるみたいなっていう話があるんですって、うん、でだからその6番目らしいですよ話によれば。
でトイレの神様にな
んかね、そうなんですよ、なんか寝室の神様じゃない神様になんか祈るおまじないらしいんです
よ。神様困るよ、狭こことか6人いらんぞ、2人で十分やな、お前やな、お前らどうすんねんとかなってくるのかな、うん、
神様ぎゅうぎゅう詰めですか？
いや神様から体の大きさ変えられるん
だ。トイレバス兼用やしな、あと部屋1個しあと部屋1個しか2人でいいやみたいな。
っていうようなのがちょっと、まあ、最近の僕の流行りですけど。
夜の散歩は入れていいかな？
夜の散歩、
夜の散歩
を、どんな感じで？
まあ大体ご飯食べるじゃん、
はい、
で終わった後にまあむくっとさてっとと小説書く前に一発外に出るかと、あのすぐ そこが川なんだわ、
はい、
うん、でそこの川辺に出てえっちらおっちら歩いてるわけよ、
はい、
もうあの真っ暗なわけよ、
そこでこけて雑菌が入ったわけ。
いやあれはね朝の話なんですよ。朝歩いて
きたから。雑菌がある川辺ってどんなとこ。
いや産
んでたもんな。
産んでましたからねあれは。なんかもうね腐りかけっちゅうかね、まあ、えらいことして
よ。それ危険なのか、外出すればええんじゃんそれ。
いやでもねあれなんですよ、心が落ち着くのです妙に、あの真っ暗な川上をテッコテッコテッコテッコテッコテッコ。
女の人嫌がりますけどね、そんな真っ暗だって、
まあ、不用心ですからね、
不用心ですからね。
ただあの散歩自体はあの効果あるらしいんですよ、そういうのって。あのイギリスの作家でチャールズ・ディケンズという人がいてはりますけれども、あの人は毎日3時間ぐらい散歩してたっていう、
3時間、
うん、
暇やな、
まあ、暇っていうかそのやっぱり層を練るのに
新幹線乗ったら新宿まで行けるで。
時間の問題ではないですから、徒歩ですからね、
徒歩ですから、
まあ、というのがいいらしいので、
うん、
であとあの音楽家でいうとチャイコフスキーとか、
はい、
ベートーベンとかも散歩をあの日課というか習慣にしてたっていう、ね、でやっぱりなんか一つのことについて考えてる時っていうのはやっぱり集中しやすい環境らしいのでね、うん、なんとなくこうちょっと体を動かしながらっていうので、やっぱり今だとあのテレビとかパソコンとかもその散歩してたら目の前にはないから、あのそういう何誘惑を断ち切るのにもいいとか、
うん、それは
いうので散歩はいいらしいです。
そうそう、
なんかその散歩で思い出したんですけど、なんか小説書きたくないなとか、今日しんどいな、寝ようとかあるじゃないですか、はい
は
い、
ありますね。
それで散歩したらいいとか言うじゃないですか、うん、タバコ一本あれば十分なんですよ。
急遽出ました。みんなだからもうあれももう俺の知り合いの作家はほとんどと言って9割と言ってタバコ吸うわみんな。
はは
そう。だってもう 3時間散歩してる間がないね。もう売れっ子の作家って。でもうタバコタバコ。今日のやついくのはもうカートン入ってるから。とかバサー出てる。うん。そうそう。カモンの網さんもスパースパースパー。
どうします？
アリスがアリスはもうパースパースパース
先生
スパーえ？
チャイコフスキーとベータベーガースパーディケンスが
いやでもまあヘビースモーカーだった作家さんは当然多いですから、うん、っていうのもあるんですけど、で
そうだ、小松作業さんもこう、
うん、そうでしたね、
ヘビースモーカーやねんて、あと天下取る人ね、吉田茂とかね、マッカーサーとかね、チャーチルとかね、みんなもタバコ吸ってんねや。
まあ、逆に言うとそういう人だからこそ吸うみたいなところもまああるかもしれないですけど、うん、その
天下取って俺は天下取ったとかずっと禁煙しようかなって、なんかなんかちょっとなんとかって言っちゃえやえみたいな君たち健康には気ぃつけたまえとちょっとなんかちょっとなんかちゃうちゃう、
まあまあ小市民的な感じしますもんね。
そこですよ。
でもタバコに限らないんですけど、あの自分に必要な物質をその摂取するっていうのはやっぱ必要なことっていうか、それがあの習慣としていい場合もあるんですよね。で、あのバルザックという作家が昔出てはりましたけど、あの人は1日50杯コーヒーを飲んでたっていう。
カフェインも取りすぎたら体になるんじゃないですか。
当時のコーヒーはどれぐらいかな、
うん、だから体に悪いっていうのはその他はそうかもしれんけど、ね、バルザックこんなコーヒー2杯飲んでましたってエピソードなれへんまあそうかやん、50杯からさすがやねと思うわけ。
でもあの人50歳ぐらいで亡くならはったんで、亡くなったのが心不全なんですよ。
あ、やばい、カフェに
ちょっとしたらコーヒー飲みすぎて。
でも50歳当時そんなもんちゃうの。
あ、まあ言われてみたら、
ね、そんなもんちゃうの。
でもまあカフェインをまあ取るっていう人もいますからね、タバコ酒の他に、うん、
あ、
うんうん、僕もね最近あのカフェインの錠剤を試すようになりまして。
ほう、
錠剤、
錠剤、
錠剤があるんですよ。
どんなもん、頭スキーとか。
ああ、まあいや、まあ、あの薬局で売ってる程度のもんだから、うん、そんなにきついもんではないけど、
うん、
あ、まあ、眠気だるさが取れるみたいなことを書いてあるのよね、
うん、
で、まあ、カフェインってそういう、まあ、天然の覚醒剤みたい な,、うん、なそういう物質でもあるからなんかいいかもしれないみたいなね、う
ん
う
ん、なんか危険なはずよ、なんか天然の覚醒剤、ね、天然が人工に変わって
お、
だから僕酒飲んじゃうと寝てまうんで、うん、あんま合わへんし、タバコはあのやっぱり匂いがあんま好きじゃないって思うんですよね。だからそれ以外でとなるともうこれは薬物に頼るしかないみたいないう感じになって、まあ一番マイルドなやつを試そうと思って試したんですよ。で、あのそんなにねめちゃめちゃすっきりするとかいうことはない、体質にもよりますけど、あの普段なら眠たくなってる時間帯になんかニュートラルな感じでいられるみたいな、その程度。
なんか発言がどうも危ないや、なんか
なんかちょっと危ないかもしれない。
まあまあカフェインの錠剤ぐらいで大丈夫でしょ。
そうそう、
うん、あの用法用量を守れば、
うんうん、飲みすぎで死んだ人いたな前、
うん、あのエナジードリンクの飲みすぎで死んだ人がいたっていうのがあるし、なんか怖いなっていうのでだいぶ調べた、なんか知らんけど、
う
ん、
実際どうやる気は出るんですか。
いや、なんかねマイナスだったのがゼロに戻るっていうような感じなのよね、体感として。だからそれ以上なんかすごくすっきりするみたいなことはない。
ない、
あ、
まあ、考えたら私コーヒー飲んでからさ寝ようかだからな。
あ、分かりますわ、僕もそうします、うん、結構
コーヒーより玉露の方がカフェインあるって言います。
あらしいね、
うん、でもあれ家をほど眠たくなります、いや 眠れなくなりますコーヒー飲んで。そんなことないですよね、別に。
体質の問題か、
うん、まあ、体質あるみたいな。
皆さんもそうと思ったらブレンディーとかこんな売ってるじゃないですか、うん、あれ指手突っ込んで舐めたらうわーってやって
なんか違う刺激で、
ね、あと日課、
日課、
まあ、料理をするようにしたってあれだな。
え、
お料理をするようにした、
は
あ
は
あ、うん、一応ほらあるじゃん、頭動かすにはね手動かして、ほんでまあ組み立てとか、うん、献立とか、うん、それを考えるのもちょっと頭の運動かなと、
うん
うん、
あのね、僕の知る限り第一級のアーティストは全部料理好き、黒澤明という人もそうやったし、
そうですか、
小沢誠さんもそうだし、ね、うん、だから料理ってやっぱ頭使う、想像力やから、うん、あれってそれとあともてなしね、 だからその芸術家ってそうやんか、やっぱ人を喜ばしてなんぼやから仕事は、だそれが基本的にあるっていう、小沢誠治さんクッキング誠治って言われたらしいよ、坊さんって
得意料理は
なんか料理で料理番組出たらしいんだって人気出ちゃったらしい。
あの SF 作家さんなんかでもやっぱり料理好きっていうか、まあ好きなんでしょうね、やっぱりこういうのを作りましたとか、こういうやつを作ってみるとやっぱり粉末の流体としての性質がうんぬんかんぬんみたいなことをなんか書いてる人とかおって、あおもろいみたいな、
違うなるもんね、やっぱり
おもてなしって、うん、俺もね毎年あのお盆あの正月大寺正月でおでんをこってこって、あれ3日煮込むからね、こってこってこってこってこってこってこって、そういうのはあるんじゃないですか、料理っていうのは、
でも基本的に手を動かすのはいいらしい、
折り紙も実はいいっていうかな、
なんか指先を使うことっていうのはいいらしい基本的に、だから何物を書くときも手書きする方がやっぱりいい、やっぱり手を使うとそのなんだろう記憶に残りやすいらしい、
それは
っていうので、だからあのどこでもメモを取れるようにしましょうみたいなね、いうのはやっぱりビジネススキルの本みたいなのでもやっぱあるしね、
あるある鉛筆がいるらしいね、特に
で小学校の教育とか最初の方はだからちょっと話変わるんですけど、鉛筆しか使ったらあかんって言われて、
そうやった、
で途中からシャーペンに変わるんですよ、鉛筆の方が書いた感じがあるから教育に取り入れられてるのかなと、ちょっと
じゃあ江戸時代鉛筆なかった頃は皆さんどうしはったのね、
筆
まあ墨を吸ってたんじゃないですかね、
ですね、
鉛筆じゃないと嫌だ鉛筆はまだあと100年待ちだ
なぜ使ったことがあるんだってなぜでも鉛筆派とボールペン派であれ分かれるんだよね、なんか鉛筆は消せるからあかんという人もいる、だからボールペンだと消えないから、あのどんどん書いてなんかあかんかったところは二重線で消せばいいみたいなね、でどこをどう変えたかが分かるからそっちの方がいいっていう人もいる、
なるほどね、
なんか昔原稿用紙で作家さんってあのボールペンで書いてて、でどこ訂正したか分かる、調べられるっていうのが
万年筆、
あ万年筆です、
ボールペン、ボール安いやつもんもう三文小説から
そういうのがなんか研究対象になってるとか、
そうですね、だから今はデータだからね、逆に残りにくいんかもね、
そうやな、パソコンが吹っ飛んだらアウトやもんね、
そうですね、
ほんじゃね、もうあの作家店なんかな、21世紀作家店で USB が1本パパッすべてこの中に原稿があります、あそこなんやみたいな、いつまでか入れ替えが
怖
外側だけじゃ分からんであとあの、まあ、先生もお書きになっているあのモーツァルトなんですけど、彼ね、あのたまにこういう話すると出てくるやつなんですけど、彼は非常に当時の人間としてはあの生活が非常にハードだったっていうのが出てくるんですよ、朝の6時ぐらいに起きて、音楽のレッスンとかコンサートとか、作曲の活動とかをずっとやってて、寝るのがあの深夜1時とかいうハードスケジュールをずっとこなしてた人だったらしくて、まあ、今だったらそういう人もそれはおるやろう的な感じですけど、あの当時ですからね、なんか
照明だと
か、おまけにフリーメイソンの会員やったからね、
大変ですね、
それは習慣とはまた違う、
儲けてたんだな
おまけにイルミナティと憧れてた、自分で秘密結社頼んでそんな人
やな、休み時間を知りたいわな、
休んでなかったんちゃう、そういう
休み時間は女の子捕まえて、陛下がおならとかおちるとか言ってて、君の尻は可愛いねおならの匂いを嗅がしてちょうだいとか入れたやん、
ほんまそういう曲作ってますからね、であとあの要は彼は、まあ、朝方って言っていいんかな、そういう生活って
、朝方やね、
で朝方の人夜方の人っていうのがねやっぱあって、夜方の人がなんとなくこの界隈多いような気するんですけど、そうなんですかね、
だって出版社朝を電話しても誰もおれへんからね、
あそうか、
そう夜中のが夜中に起き出してで原稿書いて太陽見たら寝る、そういう生活じゃないの
勤め人は完全もう朝方やね、
だっていっぺんあれであの、ま、NHK で打ち合わせで11時って言われたけど、朝の日ですか、いや深夜ですって言われたもんな、深夜11時じゃね、そんな時に打ち合わせなんてまあこんな業界しかないでしょ、だからこの業界で25時26時言い方すんねん、だからもう夜中10時過ぎてもまだもうあの仕事したり打ち合わせしたりするから24時25時26時って27時30分取っ払いとかね、
はあ、
なんだよ、 撤収とか、ね、そういうぐらいですからね、うん、
まあ、業界としてまあそういうのだからしゃあないみたいな。
でも昔はだってまあいたらもう打った時代ってそんなも夜はもう暗かったんやからもう自然と寝ると、
うん、
しゃあない、ね、日昇ったら起きるっていうのが、うん、まあそもそも人間はそういう生活サイクルやった
ん、
うん、今はでも夜中も電気もつくし、うん、で深夜に働くという環境もあるから、まあ、いろんな人が出てきたってことじゃないですか、うんうん、でもあれね、だからやっぱり人間は朝起きてね、で夜寝ると8時9時に寝るのが一番健康的やって言ってる学者がね、病気になっちゃったね。
でもその朝型とか夜型どっちがええみたいな話に大概なるじゃないですか、うん、で、うん、一応どっちがええっていうことは特にないらしい、
うん
うん
はい、
しかし太陽に当たんないとカルシウムがね、
いやカルシウムじゃないですよ、あの何だっけ、ビタミン B やったかな、
ビタミン D、
ビタミン D の、
ね、ビタミン D ですよ、うん、取れるとかね、肉当たったら、
まあそれやね、うん、
で今日肉当たってないんだけど、
でも一番元気ですからね、
今日当たってないよ全く。
そうでしたか、
そうそうそう、あ今日ずっと暗い中であ
んな立派なベランダがありな、
あ起きてちょっとカーテン開けたわ、こもってた持ってたから、やっぱ太陽浴びてないわ。
浴びてませんか。ねえ、うちの近所の畑の大根の方がよっぽどなんか健康的な生活してますよね、その点は。
大根と比べても
な。大根と比べてもな。大根はな、どないやねん、それ。よろよろとしてへん、そんな。
大根が小説書くんかいって話。
いやいや、
大根の間語るんか、これ。
語ったらすげえ怖い。
大根の映画見るのか。
いや、しかしなんかもう、見てると引っこ抜きたいと思わせる大根でして、でも。
まあそれはそれとして、
はい、失礼、
あと面白いなと思ったのは、執筆をする環境を選ばない人っていうのがいるんですよ、やっぱり、アガサ・クリスティがそういうタイプだったらしくて、とりあえず机と当時パソコンないですから、うん、タイプライターっていうのが自分のがあればどこでも書けたっていう人らしいんですよね。
東正夫や、俺の知り合いでは、あの人はもうノートパソコンと思って、移動中でも何でも私仕事してあるで、まあ、編集でもあるからね、あの人は、うん、あの人はそうやわ、そんな人いるわ、うん、ずっと仕事してる。
当時のタイプってどれぐらいの重さなんだろう。
まあタイプによるわな。今日はこれぐらいで。
まあ持ち運べる程度のものはあったやろうね、うん、それは、うん、ほら映画であったでしょ、
シャイニングしか思い浮かばん。
まあ、シャイニングでもいいし、
緑ですか、
そうそうそう、
ああそうかそうか、
あれ頑張って持ち上げれる
なんか、あ、そうか、
うん、まあああいうやつもあったし、で、なんといってもハリー・ポッターシリーズを書いた、あの J.K. ローリング先生も、そういう感じの人で、うん、ハリー・ポッターの第1作目を書いたのは、喫茶店の中で大半書いてたっていう人なんですよね。で、あと、SF 作家の藤井太陽先生も、うん、デビュー作はほとんど iPhone で書いたっていう人なんですよ。だから通勤電車の途中で釣り革につかまりながらこうフリック入力で書いて、変換の時にちょっとチラッと見るみたい な、うん、なんかそんなんで 7,8 割それで書いたっていう長編はやっぱり、
ね、長編
し
かも、でもうちにおったやんが通勤電車で手のひらかなんか書いて大将ってった
いやあれね、会社の休み時間だそうですよ、
休み時間で、はい、
査定
で
やっぱりキーボードの方が早いですけどね、ハハハって言ってはって、そりゃそうでしょうみたいな、だからそういう習慣がつけられるとね、なんか強いなっていうので、うん、
それ
思いますけどね、
うん、
分かる、なんとなく選んじゃうもんね、場所、
まあ、それやな、うん、喫茶店行かんとな、家おったら奥さんうるさいし子供もギャーギャー泣くしなそんなんちゃうの、俺らもうこの部屋でも落ち着いて、
はあ、
うん、仕事してますからな、
あとすごい落ち着いた場所がいるっていう人も当然いるんですけど、うん、ものすごい極端なことをやったのがウィリアム・フォークナーという人で、あの人は邪魔されたくない、
うん、
で部屋に誰も入れたくない、だから部屋にこもるときはドアノブを外してたっていうことをやってたらしいです。
鍵に、うん、しようよって思ったっ
け、なんか鍵ついてなかったんちゃ
う、はあ、で、でも、うん、
京極夏彦はもう書斎がめっちゃ大きいねんけど、その書斎の中に水木しげる館っていうのがある、うん、まだ独立だからそれなんかまだ階段登ってまだその空間、うん、そこに閉じ込むらしいね、でもスケールがちゃうな、
違いますね、
うん、でその水木しげるの昔の資料だとか紙芝居の時のね、なんとかあるらしい、うん、それも教育さんしか入れないとかやね、そんな人もいる、
うんうん、先生は何かそういう特殊なって言ったらあれですけど習慣めいたものは、
そうやな、 あ、まあ、金曜の夜にアホに教えて
る。うわあ、でも作撃塾関係のことはなしって最初言ったんで、それ以外で何ぞ。
何してるかな、俺。何やろ
う
ね。
うーん。
俺、だから、あれはないよね。だからもう、何やろう、この日に何するって、一日にどういうスケジュールとかないの。
ああ。
なんて言ったらいいかな。決まってないの。
流れるままに。
そう、流れ、あ、今これしようと思ってたんですよね。
なんか、
何時に起きて何をして、何をした後にこうしなきゃいけないというルールは全くないね。
うん。
好きなことに、だから曜日の感覚がなくなったりして、今日何曜日やったっけとか、いうのはね、うん、で、あ、今日日曜日かって腹立つね。え、連休、連休って腹立つね、俺。連休か、世の中。
そういうような言葉やな。
いや、だからやっぱり習慣、まあ、習い性の話ですけど、うん、やっぱそういうのってある程度スケジュールがきっちり決まってる人の考え方なのかなっていう気がするんですよね。
私もそう
だ。こういうスケジュールだから決まってこれをやろうとか、うん、あるいは決まってこれやんなきゃとか、ここで切り替えるためにこれやんなきゃみたいな、
うん、スケジュールを決めないとダラダラして結局何もできなかったっていうことがありますか、意思が弱いと、うん、
スケジュールを管理されるということは、もうすでに人の支配下にいることらしいよ。
まあ言うたらそうですね。
そういうことらしいよ。うん、だから、なるべくそういうことをやらないっていうのは、人の支配に入ってないこと。
あ、
まあ言うたら、原稿いついつないって、もう出版社の管理下にやってるわけ。
まあそうですね。
うん、なるべくそういうところからは、まあそれは勝負にならへんからあれだけど、まあなるべくとそういうところから解き放たれたいという気持ちがあるわけよ。いついつライブ言ったら、それまでネタ用意せたかんなとか。
うん、
ね、あんねんでさ、あんねんけども、なるべくちょっとなんかそういうものに右往左往されないで、自然体で原稿をパッとこう納品パッとこう送れるとかね、自然体でこう会場に行って自然体でこう語るとかね、いうのがいいなと、うん、明日これやからとこれせんなあかんねんちゅうのは、なんか嫌やん、そんな、
うん、
普段からしていいからちゃうのって言われてん、うん、っていうのがある、
うん。で、僕恐ろしいことに気がついたんですけど、ということはですよ、なんか習慣を持ってるうちはあかんのかなっていうような気がしません？
まあでも習慣って一つのなんて区切りっていうのかな、うん、切り替えじゃんと、
うん
うん、あって悪いことはないと思うんだ
けど、悪いことはないんだけど、やっぱり支配されてる人間のやっぱりがなんか反抗するためのなんかなんだろう、作戦というか、うん、だからそういうやり方や
と、だから古代史をやってて学んだのはそこやね、うん、国家っていうのはまず時間とか単位決めるやんか、うん、そういったら何かやったら、もう自分が支配しやすいよ、だからもうあれ距離の測り方から、ね、その重さから、もちろん日付とか暦とかそういうの全部その管理下に置いてみんな一緒なら、あ、じゃあ年号いついつをやってねとか、
うん、
いついつこうだよとか、いついつから労働入ってねとかね、労働時間こんだけだからその間はちゃんと働いてねとか、休憩時間この日、うん、この時だけねとか言うと、みんな決められて、それではは言うてその通りしはんねんけど、それがもうつぼやね、向こうのもうつぼやね、そこで反旗翻さな、てめえたちが仕事してるからわしは休んどんねんで、お前ら休んどきゃわし飯食うとんのじゃとか、ね、お前ら寝てる時にわしは酒飲んどんじゃみたいな、いつ働くんですかって
だから習慣を持たないことが最大の習慣なのかなと。
うん、
だから、トラさんなんて、やっぱり憧れ、まあ、やっぱりヒットしてたやんか、あのワンパターンやねんけどさ、そういう、トラさんってなんかそういうしてたやんか、そういう縛られてないやんか。うん、だからそれが、ひょっとしたら、どっかみんな憧れてんちゃう、
うん、
スケジュールに管理されない。好きな時に好きなことをするって。うん、ないのかな、
ですね。
うん。だから、スケジュール帳っていうのはもう、ここ20年ほど使ってないから、20年ほど前は一生懸命スケジュールやって、なんか埋めていくのが楽しかったんだ。あ、俺仕事があんねんって、はいはい。だんだんそれがね、アホらしちゃってきて、それが土台やねんっていうね。うん。でも20、もう、だからスケジュールも使ってないし。うん。で、知らんとたまにダブルブッキーしちゃってすんねんけど。それはしゃあないわね。
習慣の話をするつもりが、習慣を捨てようという、その話になってしまった。
そう。
というところで、そろそろ音楽が流れてまいりました。エンディングの時間でございます。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
ネットサーフィンするっていう日課を捨てましょう、とりあえず私はね。
うん、
うん、お祈りはお休みの挨拶の代わりっていうことにしときます
まあ、習慣はしてなあかんけど日記としてなんか残していきたいですよね。だからそのブログ上げるとかそういうね今日やったことって残して記録は残していきたいと思います。
途中で気がついたんですけど、トノさん左腕になんか注射のがあったからですけど、それは何か変な薬の、
それはまた
それはあの複製やんかさっきね実はみたいな
やってますね、
もうやっちまったぜ真面目やったら戻ったからさやったやん
出世
はいはい、い
中山先生最後
ネット配信しようかな熱だけどおもろいやんか
おもろいですけど一番時間がなくなるからそうそれでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんさようなら。
さようなら。